いいかお前たち、お母さんお父さんの言うことをよーく聞くんだよ。どうも柴山健です。
ちょっと待って、あなたの言ってることまだ2割ぐらいしか理解できてないわ。おかよです。
なんじゃお前。2割なんや。
2割ですわ。
なんやそいつ。めっちゃ賢そうに喋るくせに。全然理解できてへんやん、そいつ。
2割ですわ。ちょっとね。
嫌いやわ、そのキャラ。2割
ちょっと、いろいろ、ちょっと難しいこと言われたからな。
焦ったんやろな、多分な。
だいぶ焦ったんやろね。
2割ぐらいやと思ったよ。
ね、もう、あ、これは、ちょっと。
置いていかれる。
ちょっと無理や。
このまんまやったら、安請け合いして偉くなる
み
たいな。
もう、ここで止めなってなったやろな。
いやー、大体だけな時間です。
はい、お願いします。
はい、ということで、お便りのコーナー。はい、ということで、お便りいただきましたのは、
はい。
わ、これは当てれんちゃおうかよ。
ああ、そう。
これは当てれるわ。
ああ、ほんま。うん、よく、
うん。
あの、お世話になってる？
お？
あの？
あの？
紫ペレットさん？
チャーリーさんからいただきました。柴犬さん、岡谷さん、はじめまして。チャーリーと申します。初めてお便りいたします。番組が始まった当初から楽しく聞かせていただいております。一旦終了した時は、この更新頻度で、しかもこの熱量でここまで走ってこられたことが、まずすごい。残念は残念やけど、少ししんどくなったとしても、それは当然やし仕方がないと、お二人への感謝と尊敬を持っておりました。その間は、ポッドキャストで聞く番組がなく、退屈で困りましたが、番組リスタート後は、お二人がさらに肩の力を抜いて、リラックスして心から楽しそうに番組を作っていらっしゃるので、本当に嬉しいです。周囲の期待は当然大きいと思いますが、くれぐれも無理をせず、長く続けていただきたいと思います。さて、第92回、しばちゃんの究極の選択が大変面白かったので、私も常々考えていた究極の選択をメールしてみようと思いました。もしよろしければお二人も考えてみてください。人と接する、会話する場面について。1、相手の言葉が耳に入るとほぼ同時にまるでテレビの副音声のように、その本心も音声として聞こえる。交渉や商談などのビジネスシーンでは役に立つことも多いが、オンオフの切り替えができないので、仕事を離れたプライベートでの友人や恋人や家族とのあらゆる会話もこの状態。その2、誰と会話をする際も、相手は一様に能面をつけたような無表情で、そこから全く感情が読み取れない。声の調子もまるで抑揚がなく、アナウンサーがニュースの原稿を読むような感じ。本心からの言葉なのか、遠慮なのか、同情なのか、全く判断がつかない。さあ、お二人はどちらがいいですか？ま、どっちも相当嫌ですけど。まだまだ暑い日が続きます。お体に気をつけて、楽しい放送を続けてくださいね。ではでは。
はい。
はい、ということで。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、究極ですね。
いやー、そうやね。
究極ですけど。
だからまあ、相手の心の声が
聞こえてしまうと。
聞こえてしまうっていうのか。
これでも自分の本心も聞こえてるということ。うん、
いや、それは違うでしょ。
は違うの？
うん、それはちゃうでしょ。
相手のだけ。
相手の情報が増えるか、情報が減るかっていうことですよね。
わあ、でもこれ相手のだから喋ってる言葉と、うん、まあそれとは裏腹の本心も、うん、まあ知るっていうことでしょ。
まあ気狂うやろね。
気狂うな、うん。もうそれこそ人間不信になるでな。
まあまあでも1かな。
あ、そう、そっちなん。うん、いや、大にいいやわ。
あ、そう。
うん。
もう1でもうなんかちっちゃい島行く。
はい、そんなずるいわ。
いや、もう。で、占い師する。
いや、むちゃくちゃ儲けようとするやん。
いや、もう、だって生活していかれへんもん、そんな。普通に働かれへんもん、絶対。
めっちゃ現実派やな。ああ、そう。
能面は嫌やもん、だって。
いや、なんか、思ったけど。
てか楽しくないもん、人と話してて抑揚があって。
そやろ。
もう、まあ、
いや、
気狂うかもしれんけど、別に遊んでる時に関しては、
うん、
別に気にせんでええやん。
いや、気になるよ。友達と遊ばれへんなるわ、私それやったら。友達を誘うことすらできへんわ。
いや、どうなん？だからもう今日出会ったようなやつと遊ぶようになるんじゃん。
もうパラッと、うん、まあだから想像したけどさ、もう1で、うんうん、もう私は多分相当人間不信になって、もう誰とも喋りたくないってなって、
いや2も絶対誰とも喋りたくないって
やろう。だから結局はもう人嫌って多分なんねん、私の性格やったんなら、うん、もうおそらく一人で遊び出すと思うね。そうなってきたら
子供やんじゃん。
そうなってきたら、うん、もうまだ人の心が読まれへん2の方がまだコミュニケーション取れるし、うん、
でも全員が無表情で、
うん、
こんにちはとか、
うん、
お母さんとかがさ、
うん、
あお母さんっていう、ただいま、うん、おかえりおかよ
怖
っ、ゆっくりしていってね。
でも逆に全員がそれやと、うん、まあ、怒ってるかどうかもわからへんわけやん。
まあ、というか誰が誰かわからへんから全員同じような、あ、まあ、表情だけ
か。だからさ、逆にだからそっちの方が、うん、わ、この人こんな、まあ、表情とか抑揚ないな、うん、やけどどんな感情で言ってくれてんのやろっていう探る楽しみもできるわけやん、う
ん、いやだって答え合わせできひんやん。
おかよ好きだよ、
うん、
って言ってくれたら、
うん、
めちゃくちゃテンション低いけどでも好きって言ってくれてる、
うん、
ハグもしてくれるやん。
でも嘘かもしれへんやん。
でも嘘やったとしても気づかへんやん。
それを俺はさ言ったらさ、それを横で見とってさ、
うん、
俺は心の声聞こえるからさ
いや
おっぱい触りたい、おかよのおっぱいが触りたいよっていうのを俺はずっと聞いて、でも俺はおかよにおい、あかんあかんってって言うてるけど、おかよにはもう無表情で俺があ
かん、
あかんって、あかん、あかんって、おっぱい、おっぱい。
すいません、すいません、警察ちょっと変な人いますって言うてまうわ。
そやろ、怖いで、
怖いなー。いやー、ちょっとでもその絵はちょっとおもろいな。
いやでもこれはでも、もうどっちかってなったら俺はもう1しかないわ。
ああ、そう。
2はもう選ばへんわ。
ああ、そう。
うん。
いやー。
生きていく道がないわ、俺にとっては2はね。
だって2で、そういうさ、例えばそういう状況は、うん、今の状況やったとしても、うん、救われへんわけやん。自分は知ってんのに。
あ、おかよのこと？
うん。
いや、救えるで多分。その事情を知ってたな。
まあ、その事情を話せば。
俺は心が読めるっていう。
嘘くさすぎるな。
でもまあまあ、結局俺は岡谷の心も読めるから、岡谷が思ったことを俺が口にすればまあ信じるやろ。
なるほどな。
数字を思い浮かべてこらん。
うさんくさいわ。
まあ、俺は普通に喋ってんねんで。岡谷から見たらそうなってるだけで。俺は数字を思い浮かべてみてって言ってるけど。
そうか。
まあ、まあもちろん、どっちもいらんけど、
うん、
まあでもやっぱり人はね、一回ぐらいはね、人の気持ちを読んでみたいと思ったことはあるやろうからね。
まあなあ、いや、辛いわ、ずっとは。
まあ、でもな。
だって年老いて、うん、その、旦那とかももう、自分もじいちゃんばあちゃんになった時にやで、うん、もうのほほんと、うん、もう無表情でも何でも、うん、もう縁側座ってもぼーっとしといたらもう幸せかな、と思う。うん、
いや絶対そんなもう年取ったらそんな何も考えてへんってみんな。
でももうそれこそ自分もさ、もうちょっとおじいちゃんなって老人ホーム行かなあかんとかなって、うん、もう周りの人のなんかもう、うん、ギャーとかなんかもう言うてるそばで、
うん、
心の声がもう死にたーい帰りたーいみたいなとか言ったらもう鬱なんで。
いや俺はだからそこに行ってもう危篤状態の人とかのメッセージをその家族に伝えてあげるっていう。
めちゃくちゃええこと言うちゃええことするやん。
俺にとっては呪われた能力かもしれんけど、人の役に立つんであれば俺はもうそれでいいと思ってる。
かっこつけてる。そうですか。
それって幸せやん。
いやもうええねん、そのかっこつけは。いえ、いいです。もう私は縁側でぼーっとでいいですわ。
縁側でぼーっとね。
はい。
もう犬たちももう、能面のような感
じ。犬も、
うん、ワン。ワンワン。
それ吠えてるんちゃうやん言ってるんやん、
ね、ということで、
はい、
はい、続いてのお便りに行きたいと思います。
はい、ありがとうございました。
関東人さんからいただきました。
はい、
こんにちは、いつも拝聴して元気をもらっています。最近のお二人の天丼が好きです。ポケモン見たの回とか漫才みたいでテレビ出てそうです。でもこれって大阪の人は普通なんですか？二人揃ったら漫才師っていうのは本当だったんでしょうか？あと泥ソースって初めて聞きました。最初泥沼の泥だと思いえっ って思いましたが、聞いていくうちにドロドロしたソースって言ってたので、あーと一人納得しました。なんかお好み焼きとかたこ焼き食べたくなってきました。大阪には銀だこはありますか？ではまた聞きまーす。
また聞いてくれんねや。
これさ、う
ん、
これな、うん、俺な、お便り今読んどってさ、うん、あ、高校生ぐらいの子かなと思ってさ、可愛、うんうん、いお便りやなと思ったら、
うんうん、あそう、
結構しっかりした大人やないかって
思って。もう、あたい東京に住んだ時に、うん、もう銀だこ食うてマジかと思ったな。
あ、やっぱそうな。え、銀だこってさ、うん、それこそなんかで見たことあるけど、うん、大阪ってないの？
いや、あるよ。
あんねや。
今、増えてきてる。
え？
でも、なんていうの？ショッピングモールとかさ、
はいはいはい、
ああいうところの、フードコートとかに大阪でも入ってるけど、
はいはいはい
はい、まあ買わへんな。もうあの衝撃が忘れられへんくて。
ああ、そう。
これを関東人はたこ焼きと言ってるんかっつって思って。え、あかんやつ？
いや、知らん。いや、ほぼ食うたことない。
いや、もう、なんやろな、ディスってるとかじゃなくて、もうなんか、別物？
いやー、ほんまかー。なんか、なんか、いや、やっぱ関西人はこんなんたこ焼きや言わへんで、みたいな感じやったら嫌やねん、俺は。
いや、なんやろな、なんか。
だってたこ焼きってさ、まあ、冷食のたこ焼きもあるやん。うん、
べちゃべちゃのやつ。冷凍食品の。
そう。
あ、
そんなんも考えたら、まあ、別にそんなそこだけが突出してたこ焼きちゃうでてはならんかなと思う。
なんか、あたいらが馴染みのあるたこ焼きってさ、うん、屋台のたこ焼きやんか。屋台っていうか何？もうそこで焼いて、そこで食べる感じの。なんかそういう感じじゃなくて、うん、どっちかって言ったら、まあその店やったんかもしらへんけど、うん、なんかな、ちょっとパンみたいな、なんか、固めやねんな。生地もちょっとなんか粉もん。
カリッとみたいなんじゃなくて？
あ、まあまあ、外はカリッとしとるんやけど、
カリッとサクッと？
美味しいスコーン。何やったっけな。ベビーカステラみたいな。
嘘やん。
感じやってん。
あ、まあでも冷食はちょっと近いか。
うん、なんかちょっとそんな感じ。ほんで、プラス、まあそれとの衝撃と、うん、プラス、もう味のバリエーションが、むちゃくちゃあんねん。
何？
もうなんか、何？明太子だの、なんかチーズだの、キムチだの、なんかもうむっちゃあんねん。
はぁ。
もう、
何？キムチ？
なんかめちゃくちゃあったで。
それ中に入れるのがキムチってこと？
でも乗ってるんじゃないかな？上に。
あ、キムチが？
そうそうそう。ネギキムチみたいなのとかもあったし、もうなんか、ガチャガチャしてんなぁ、みたいな。
はい、もう、そんないらんねん。シンプルなたこ焼きが食べたいんや。
いや、まあまあまあ。
兄ちゃん、たこ焼きや、たこ焼き。
聞こえが悪い。聞こえ。
たこ焼きくれや、たこ焼き。じゃあ、それたこ焼きちゃうねん、それ。
お前、そういうこと
したらな。それたこ焼き言うてるんちゃうねん、それ。
関西人の質を落としとるから。
いや、なんかてっきりそんなことをやってたんかな、思って、その東京で、ね。
でもやっぱ、こんだけバリエーションあんのなーとは思う。
まあ、それは別にある分にはええやん。
まあまあまあね、いいのいいよ。
そうそう、インド人からしたらな、うん、カツ乗せるって。
ああまあまあ、そういうことなんかもしれんけどな。まあ、ちょっと、あたいの口には合わなかったから、いやーと思ってしまったな。
まあでも大阪にもあるんや。俺ちょっと食うてみたいわ。
うん、あ、そう。いや、だから、あれ、食うたんがその店の、その一回しか食うてないから、うん、まあ他の銀だこもちょっと食うてみてもいいかなと思うけどね。
それこそでも俺の知り合いでね、
うん、
まあ今、下関の方の方がいてはってね。
ほう。山口県？
そうそうそう、うん。たこ焼き屋さんってそんなないねん、つって、
うん。
ちっちゃい時から馴染みがあるたこ焼き屋さんに、
うん、
結婚して嫁連れて行ったら、
うん、
こんなんたこ焼きちゃうっつって残された、みたいな話をしてた。
あ、ね、そのお嫁さんは関西の人
なの？そうそうそうそう。
あ、そう。
だからやっぱなんか、なあ、その他府県のたこ焼きってどうなんやろうと俺めっちゃ思っててさ。
なんかそれでもさ、大阪で売ってる広島焼きもさ、広島の人からしたらめっちゃキレられんもんな、あれ。
あ、てかその名前がちゃうってそもそも言われる。
あ、そうな？
それがお好み焼きや、みたいな。
あ、そうな？
それがお好み焼きや。
え？見てない。なんか方言となんかギャグと混ぜてきてて、ちょっと。
まあそれ次まあまあ次ちょっとまた食べ物の話しましょう。
そうね、そうね。
ということでね、
はい、
今夜の晩ご飯を何にしましょうか。以上、柴山健でした。
おはようでした。